翌朝、李良が目を覚まして外へ出てみると、全軍はすでに昨夜の命令通りの陣形を取り、静かに敵を待ち構えていた。全部が兵舎を並べた外側にいて、矛と盾と思った者が前列、弓道を手にした者が後列にと配置されているのである。この谷を挟んだ二つの山は、まだ行庵の中に新刊とはしているが、そこここの岩陰に何かの潜んでいるらしい気配がなんとなく感じられる。朝日の影が谷合に差し込んでくると同時に、今まで何一つ見えなかった霊山の頂から斜面にかけて無数の人影が一時に湧いた。天地を揺るがす歓声とともに歩兵は傘下に殺到した。歩兵の先頭が20歩の距離に迫った時、それまで鳴りを鎮めていた艦の陣営から初めて鼓声が響く。たちまち鮮度とともに発し、弦に応じて数百の歩兵は一斉に倒れた。間髪を入れず浮き足立った残りの歩兵に向かって艦軍前列の自撃者らが襲いかかる。郷土の軍は完全についえて山上へ逃げ上がった。官軍これを追撃して旅衆を挙げること数千。鮮やかな勝ちっぷりではあったが、執念深い敵がこのままで退くことは決してない。今日の敵軍だけでも優に3万はあったろ。それに山上になびいていた旗印から見れば、紛れもなく前羽の新鋭軍である。前羽がいるものとすれば、8万や10万の御詰めの軍は当然繰り出されるものと覚悟せねばならぬ。李良は即刻この地を撤退して南へ移ることにした。それもここから東南2000里の寿光城へという前日までの予定を変えて、半月前にたどってきたその同じ道を南へ取って、一日も早く元の巨炎祭に入ろうとしたのである。南港3日目の昼、官軍の後方はるか北の地平線に雲のごとく光陣の上がるのが見られた。郷土騎兵の追撃である。翌日はすでに8万の歩兵が騎馬の快速を利して官軍の前後左右を隙もなく取り囲んでしまっていた。ただし前日の失敗に懲りたと見え、至近の距離にまでは近づいてこない。南へ行進していく官軍を遠巻きにしながら馬上から遠野を追いかけるのである。李良が全軍を止めて戦闘の隊形を取らせれば、敵は馬を食って遠く退き白線を避ける。再び行軍を始めれば、また近づいてきて矢を追いかける。行軍の速度が著しく減ずるのはもとより、死傷者も一日ずつ確実に増えていくのである。飢えつかれた旅人の後をつける荒野の狼のように、郷土の兵はこの戦法を続けつつ執念深く追ってくる。少しずつ傷つけていった挙句、いつかは最後のとどめを刺そうとその機会をうかがっているのである。かつ戦い、かつ退きつつ難航することさらに数日。ある三国の中で官軍は一日の休養を取った。負傷者もすでにかなりの数に上っている。李良は全員を点呼して被害状況を調べた後、傷の一箇所に過ぎぬ者には平勢通り兵器を取って戦わしめ、糧倉を被る者にもなお兵舎を助けおさしめ、三層にして初めて連に乗せて助け運ぶことに決めた。輸送力の欠乏から死体はすべて荒野に遺棄するほかはなかったのである。この夜、陣中視察の時、李良はたまたまある視聴者の中に男の服をまとうた女を発見した。全軍の車両についていちいち調べたところ、同様にして潜んでいた十数人の女が探し出された。往年関東の軍刀が一時に陸にあった時、 その祭司らが追われて再編に移り住んだ。それら家父のうち衣食に窮するままに辺境守備兵の妻となり、あるいは彼らを得意とする娼婦となり果てた者が少なくない。兵舎中に隠れてはるばる牧北まで従い来たったのはそういう連中である。李良は軍吏に女らを切るべく簡単に命じた。彼女らを伴い来たった子卒については一言の触れるところもない。谷間の大地に引き出された女どもの甲高い号泣がしばらく続いた後、突然それが夜の沈黙に飲まれたようにふっと消えてゆくのを群幕の中の少子一同は祝然たる思いで聞いた。翌朝、久しぶりで肉薄来襲した敵を迎えて漢の全軍は思い切り開戦した。敵の行き次第3000よ。連日の執拗なゲリラ戦術に久しく苛立ち屈していた士気がにわかに奮い立った形である。次の日からまた元の流浄の道に従って南方への対抗が始まる。強度はまたしても元の遠巻き戦術に帰った。5日目、官軍は閉鎖の中に時に見出される昇宅地の一つに踏み入った。水は半ば凍り、泥泥も萩を没する深さで、行けども行けども果てしない枯れ足荒が続く。風上に回った郷土の一帯が火を放った。作風は炎を煽り、真昼の空の下に白っぽく輝きを失った火は凄まじい速さで官軍に迫る。李良はすぐに付近の足に迎え火を放たしめて、かろうじてこれを防いだ。火は防いだが、訴状地の遮光の困難は言語に絶した。休息の地のないままに一夜泥泥の中を歩き通した後、翌朝ようやく丘陵地にたどり着いた途端に、先回りして待ち伏せていた敵の主力の襲撃にあった。陣馬入り乱れての白兵戦である。騎馬隊の激しい突撃を避けるため、李良は車を捨て山麓の祖林の中に戦闘の場所を移し入れた。林間からの猛者はすこぶる功を奏した。たまたま陣頭に姿を現した前羽とその親衛隊とに向かって一時に連動を発して乱射した時、前羽の白馬は前足を高く上げて棒立ちとなり、西方をまとった古紙はたちまち地上に投げ出された。親衛隊の2機が馬から降りもせず、左右からさっと前羽をすくい上げると、全体がたちまちこれを中に囲んで素早く退いていった。乱闘数刻の後、ようやく必要な敵を撃退し得たが、確かに今までにない難戦であった。残された敵の死体はまたしても数千を算したが、官軍も1000に近い戦死者を出したのである。この日捕らえた捕虜の口から敵軍の事情の一端を知ることができた。それによれば、前羽は官兵の手強さに驚嘆し、己に20倍する大軍をも恐れず、日に日に南下して我を襲うかに見えるのは、あるいはどこか近くに伏兵があってそれを頼んでいるのではないかと疑っているらしい。前夜その疑いを前羽が幹部の諸将に漏らしてことを図ったところ、結局そういう疑いも確かにありうるが、ともかくも前羽自ら数万騎を率いて漢の課税を滅し得ぬとあっては我々の面目に関わるという主戦論が勝ちを制し、これより南40-50里は三国が続くが、その間力戦猛攻し、さて平地に出て一戦してもなお破り得ないとなったその時、初めて兵を北に返そうということに決まったという。これを聞いて皇位官延年以下 官軍の幕僚たちの頭にはあるいは助かるかもしれぬぞという希望のようなものがかすかに湧いた。